わしけどの大体行政書士は3日目。
いや、
はい、ついに3日目、
ね、うん、意外と喋れてますね。
そうだ、そうだ。でも本当に意外とっていう感じだよね。
意外とね。
ギリギリのところでなんか綱渡りで話してる感は。ね、
はい。という、やっぱり、挑んでみるもんだねっていうのをね、強く、
はい、
お伝えしたいところでありますが、
はい、
3日目の今日は、まあ、その相続のね、相続人ということについて、お話ししていきたいと思います。うん、
一番気になるから、やっぱ
り。うん、
だまずはだ昨日はほら生活の面での手続きとかなんかやったけど、
うん、
もう相続人に関しても完全に遺産ね、
うん、
遺産についてのお話ですよ。で、うん、だまず誰が相続する権利があるのかってはっきりさせなきゃいけないので、
うん、
相続人をすべて洗い出します、
うん、
このやり方は戸籍です、
うん
うん、
戸籍を、亡くなった人の出生まで遡りまして、
うん、それを誰がやるの、うん、
それを、誰がっていうのはもう誰かがやらなきゃいけないですね。
誰がって例えば慶三がやればいいの、慶三のおじさんの時にさ。
いや誰でもいいんだよやるのは。
でもさ、だけど勝手にさ、その慶三がやったとしてさ、本当はさ、うん、おじさんに兄弟3人いるのにそのことを言わない、
うん、慶三は、うんうん、
あ、だから、ちゃんとその、例えば銀行口座とかね、
うん、
の解約とかするときにはその戸籍も全部持ってかなきゃダメだ。だからそういうズルはできないようにはなってます。
なってるんだ。
でこう戸籍辿っていくと、まあ、分かるわけですよ、
うん、
例えば子供認知してたらその認知の事実も書いてあるし、まあ、ケースにもよるけど大きさじゃないよ、ケースにもよるけど、うん、認知の大きさじゃない、
ね、ケースで長引かせるの好きだね。
いやいやいやいやこれ難しくなってくるのが、例えば親が離婚してて、
うん、
離婚後の子供がいるとか、
あ、
で逆に自分は離婚後の子供で、
うん、
離婚前にどうやらお子さんがいるらしいと、
うん
うん、
そうするともう今の法律ではその離婚前離婚後とか、
うん、
認知した子で婚外子、うん、結婚してない子供認知、うん、もう全部等しく権利が一緒なんですよ。
一緒なの？
今は一緒なんですよ、
うん、
孫とかはどうなの？関係ないの？
孫は関係ないです。あ、でも関係なくはないんだけど、
うん、
例えばお父さんが死んで、
うん、
あ、じゃあまずじゃあ順位の話からしていきますね、
うん、
順位それだよ、
うん、結婚してたら、まあ、うん、配偶者ね、配偶者、夫でも妻でも、
うんうん、
配偶者というのは何があろうと、
うん、
遺産をもらう権利があります、
はい、
まあ、じゃあ夫が、うん、旦那が死んだとして、お父さんがまず奥さんは権利があると、
う
ん、
一番権利があります、
うん、
どんなケースでも権利があります、
うん、
で第一順位は子供、
はい、
だ奥さんは当然でしょ、
うん、
でその優先順位1位は子です子、
うん、
優先順位ってどういうことなの？奥さんじゃないの？
だ奥さんも絶対王者だから。
うん。
うん。
で、優先順位。
その次ってことでしょ？
そうそうそう、
次ってこと。
うん。
で、子供がいれば子供が一番。
うん。
奥さんに半分。で、子供はその半分を分ける。
うんうんうん。
子供の順位はないの？
子供の順位はないです。
長男、次男とかないんだ。
ない
うん。
で、子供がもしも亡くなってたら、
うん、
あの兄弟3人いて1人子供亡くなってるとかあるかもしれないじゃないですか、
うん、
そしたらその子供孫、
うん、
代衆っていうんですけど、
うん、
その孫にも権利がそのまま移ります。
なるほど、
うん、
で孫が死んでてひ孫がいたらひ孫まで行きます。
へえ、
さ孫がさ、
うん、
その死んでた息子の孫が2人いた場合からどうなの？
だからその、本来もらうべき権利をその孫2人で分ける。
うん、だから、まあ、子供が3人いて、まず奥さんが半分もらうわけでね、
うんうんうん、
で子供が3人いたら子供は6分の1ずつもらうとかね、
そういうことです。
でその子供が1人死んでたとしたら、うん、孫は6分の1がそのまま1人だったりいくし、そこに孫が2人いたとしたら12分の1ずついくと。
そうそうそうそう、
はあ。
でその直径に関してはどんどん代収できるんだけど、まあ、もちろん限度あるけどね、
うん
うん、
で第2順位優先順位2位、うん、これは今度ね親に行くんです。上、まあ、存続っていうんですけども、
まあ、
子供がいなきゃそう親ね、
うんうん、
で親が死んでたらじいちゃんとか、
はあは
あ、そこまで上に上がっていくわけ、
うんうん
うん、
そうすると、奥さんの取り分が3分の2になって、
うん、
じいちゃんばあちゃんの取り分が3分の1っていうちょっと割合が変わるわけです。
なるほど。
で親もいないと、
うん、
だからまあ子がいりゃ子に行くからさ、 子がいなくて親がいない、うん、で第3順位が今度兄弟姉妹になるんですよ。
おうおう、
兄弟姉妹になるとまた割合が変わって4分の3と4分の1なのかな、
だから兄弟は基本的には奥さんとか子供がいたら兄弟には行かない、
行かない行かない行かない行かない、
そうです。
だ子供がいれば親にも行かない。
うん、なるほど。
だこれもう話きんないな。
そうなんでこれ初日からやってくんなかったの。なんかあどうでもいい、あの棺桶のケースのサイズがどうとか、そういう話ばっかりでさ。
そう、やっぱ複雑だから、ね、だから、ね、その兄弟姉妹っていうのが、まあ、結構レアケースじゃないですか。
うん、
で、うん、あまだ大丈夫か。あのね、だからそれで、あの今の言うと、だから子供が一番でしょ、
うん、
順位。
うん
うん、それでその前のあのイボ兄弟、あイボん、イボ兄弟になるのか、
うんうん、
イボ兄弟とかになるとそれともう分けなきゃいけなくなるから、
うん、
え前の奥さんはどうなの、
はもう関係ないです。もうあの婚姻関係ないんで、
前の奥さんの子供は、
うん、は関係あるの、
そっちは関係あるね、
そっちは関係あるんだ、
お父さんが同じと意味でね、そういった関係
ある。ああそうか、お父さんだから自分の子供ってことなの、
う
ん、
そうそうそうそうそうそう、
うんうん、
だから奥さんの再婚で奥さんの連れ子とかいたら、
うん、
それはお父さんと関係ないから、
うん
うん、
養子縁組をしなきゃいけなくなる。
なるほど。
お
してなければまあ関係ないんだ、
うん、そういうですね、うん、やっぱ全然つながりがないからね、
うんうん、
じゃあもうちょっとさ、もう最後に聞きたいの、最後にね、
うん、
それらを度外視して、
うんうん、
いわゆる遺書で全部これにやるぞとかさ、
ああ
こっちに2分の1でこっちに半分だよとかっていうことはあるんでしょ、
うんうん、小宮山さんいい質問、うん、いい質問、はい、
だから俺の質問の評価はいらない、うん、
いい質問だったな今のは。もう台本を疑われちゃうよこれ、うん、リスナーに、うん、台本通りやってんだろって言われちゃいそうですけれども、
うんうん、台本通りだったらもっとスムーズにいくから、ね、小宮山さんいい質問いい質問とか、そこ台本通りだったら全部カットだから、
ね、質問の答えとしましては、
うんうん、
無理です。
あ無理なんだ。
無理です。
じゃあ何、衣装って何なのだったら、
う
ん、
それ なぜかと言いますと、
うん、
ま、意向は反映はされるんですよ。
うん。
で、一応、法的な権利としては、遺留分っていう制度がございまして。
うん。
遺留分。
うん。
それで、例えば、もうお前にはゼロだ。お兄ちゃんにだけ、うん、お兄ちゃんに全部だ。みたいな遺書があったとしても、
うん。
その、ゼロだって言われた弟の方は、
うん。
本来もらえるべきだった額の半分までは請求できるんですよ、うん、正式に。
半分、うん、なるほど。
だから半分にはなっちゃうってこと。本来もらえるはずのね。
うんうんうん、
だけど、だから丸々全部、よくあるんですよ。奥さんに全部あげる。子供に1円もあげたくないみたいな。
うん、
そういう話も聞くんだけど、
うん、
お子さんにもその遺留分っていう権利はあるんですよ。
へ、
うん、
それさ、ゼロだから分かりやすいけどさ、そうじゃなくてさ、うん、例えばじゃあうちは家ね、家は妻に渡すと、うん、貯金は 息子を2人で半分ずつにしなさいとかさ、そういうことがあるじゃん。
うんうんうんうん、だからあれですよね、うん、これねすげえ複雑なんだけど、
うん、
昔は家とかも全部金銭に換算して、
おうおうおう、
やったりとかしたと思うんですけど、はい、今ね、ちょっとね、その奥さんにだけはね、名前忘れちゃったな、配偶者なんとか制度っていうのができてね、
うん、
それが権利として、あ、ちょっとこれは、あ、やめときます、細かく言うのは。
何だろう、何がグレーだったんだろう。
台本にないこと言わないでくれる、いきなり、リーク。俺がもう全然できない人みたいになっちゃったじゃん、急に。
いや、知ってる範疇で言ってくれればいいよ、別に。
うん、そうだよ、これを 100% 参考にしないから、
う
ん、みんな、
そうそう、別にこれを参考にさ、そうだよ、こう言ってたぞとかって言って、法廷で争う人いないから、
役所にも言いに行かないから、別に、こう言ってましたよとか、
ああ
で基本的にその遺産出すときに、全部やっぱり 金額に変えるんで、
ああ、そうなんだ、うん、
だそうじゃないと、ほら、相続税の、
あそうかそうか
出せないじゃない。
なるほど、確かにね、
この絵はいくらだとか、この車はいくらだとか、
うん、大変だね、じゃあね、うん、
そうそう、路線価調べてさ、固定資産税、
あ、
支払いの証書とかで、うん、全部価値を全部あの金額にするんだけど、
うん、
そう、それだとあの一緒に暮らしてた奥さんがもう生活できないとか、あの家はもらったけど生活費がないとか、うん、そういう問題があったから、ちょっと制度が変わったんですよ、
うん、
何年か前に。
なるほど。
配偶者なんとか権っていうのがあって、それ権利としてね、居住する、
うん、
なるほど、
もらえるみたいになったりして、
そ
うそう、だちょっと歯切れ悪いことしか言えないんですけど、
うん、
だその時に初日かなんかに言った、例えば遺言書に、
うん、
もうそれ喧嘩腰じゃなくて、これこれこうだから、うん、こいつにこれをあげたいんだとかいう、例えば遺言書にさ、意思を書くとするじゃん。
喧嘩腰で書く遺言書もある
から。こら、こら、
こら、あんな、
てめえにだけは、てめえいい加減にしろ、みたいな書いてないやつ
ね。あいつにだけは絶対にやらねえんだかな、とか、そういう遺言書あんの。
いや、それも可能ですよ。あいつにあげないならどうやったっていい、みたいな。もう、書くことは可能ですよ。だそういうのはね、相続人排除っていうのはあるんだけどね。
うん、
でちゃんとした理由があれば、
うん、
相続人から排除するこいつをって、
うん、
だけど、ま、それでも権利は結局その2分の1は主張できるんでしょ、そう書かれていても。
いや、排除はダメです、もう資格が
排除ダメなの、
うん、だその回だから排除するにも理由が必要だよ、
うん、
それなりの、もうただ嫌いだからとかじゃなくて、
うん、
あの遺書を書き換えようとしたとか、生きてる間にもう虐待がひどかったとか、うんうんうんうん、そういうのが生きてる間に そういう申告もできるしね、あいつはもう排除するみたいな、
へ、面白いね、
複雑ですよ、
なるほど、
あ、だからそう、それで例えばほら私もね、遺書の、ね、作成をね、こう、うん、請負いたいとは思ってますが、
うん、
遺書にそういう気持ちも別に載せてもいいからさ、
うん、
できればこいつにはなんだとかさ、それ書くことによって残された人が、そうだな、2分の1請求できる権利あるけどいいよ、うんうん、放棄するよっていうと、この個別の相続放棄っていうのが生きてくるわけですよ、
なるほど、
うん、ね、お姉ちゃんめっちゃ頑張ってくれたからさ、いいよ、お姉ちゃん全部持ってきなよとかいうのもできるようになると、
うーん、
いやー、
それはちなみに経営は書けるわけ、
遺言書に書けるっていうかね、まあ、遺言書の話も複雑なんですけど、
うん、
あ、いや、けどその権利的にそれを代行できるの、うん、その行政書士って、
だから文面を考えてあげるというか、うん、文面のだから絶対にこの要素外しちゃダメっすよみたいなポイントもあるから、
うん
う
ん
う
ん、
そこをこうチェックして原案を書いたりとかね、
なるほど、
うん、でこれなんでかというと、あの、何、オーソドックスな形に自筆証書遺言っていう、種類がありまして、遺言はまあ3種類あるんですけど、
うん、
その自筆証書遺言っていうのは、文字通り自分で書かなきゃいけない、
うん、
だからそれ代わりに書いてあげたら本人じゃないからダメなんですよ、
あ、まあそりゃそうか、分かんないもんね、
うん、そうそうそうそう、 だから原案を作ってあげるとかね、
うん、
であとは公正証書遺言とか、うん、あの秘密遺言とかねあるんですよ、何種類か、
うん、
ちょっともうね、
これはちょっとじゃあさ、うん、もう一回さ、うん、ちょっと改めて慶三もだからこれからもきっと学ぶでしょ、この今回ちょっとおじさんのこともあって、うんうんうんうん、
そうですね、
これちょっと気になるからちょっと今度改めてもう一回、うん、すごくためになると思う本当に、
うんうんうん、やりましょう、また
やりましょう、
うん、
じゃあまたお願いします、
は
い、今度
お願いします、
はい。